モブポップ
群衆と大衆が疾病に苦研究しとるか
Break the truth
モブでポップせるモブがポップせるモブがポップするモブポップモブがポップする
モブポップ。
皆さんこんにちは、名古屋市東区から参りましたモブポップです。今日も元気にモブが集まるポップカルチャー研究室からモブだけの話をここだけの話でお送りします。さて今回のテーマはゲストをお迎えしてロックバンドについてお話ししましたします、
うん、
ということで今回集まったモブを紹介します。マイヘアイズバットが好きで卒論のテーマにしたモブペペです。
はい、お願いします。
お願いします。
バンプオブチキンを敬愛してやまないモブニコルです。
よろしくお願いします。
そして
昔はエレカシ、今は時速36キロのモブレイン母です。
お願いします。よろしくお
願いします。
Just between mobs.
この今手元にね、あのゲストのレインさんのお母様のあの遍歴の資料があるんですけど、なんかその暗黒時代に突入っていう、
はい、
バンドを全然ディグしてない時期があったんですよね。
はい。
でなんかその後の方がなんかものすごくホーロックにこうグワッて突っ込んでってる感じがして、
ライブ見たいなってやっぱり思って、うん、なんで解散とか、
うんうんうんうん、
でバースで一回行ったんですよ、
はいはいはいはい、
結構早めのうちに、
はい、
あのミスチルがミスチルじゃない間違えたあのミスチル行けなかったんで、
はい、
そしたらなんだろう、ゼップやったんですけど2階席で、
はい、
2階のもう客層が悪くて、おじさんおばさんが酒飲んで、なんか前はめっちゃモッシュで押してて、もうちっちゃい子連れて、はいはいはい、あれですか、なんか
イヤーマホみたいな
つけてすごいもう抱っこしてすごい好きな人たちなんですけど、なんか2階席の本当客層悪くって、でそれ前もちらっとなんか行ってたんですけど、あの、はい、ちょこっとしたあの今風の人たち、あクリパイプとかあのアレキとかの辺も行ってたんですけど、はい、あよかいいなと思ってて、でバスで行ったらもう本当ひどくって、なんか酒買いに行っちゃうし、トイレとか行って行くし、なんかムカついて、いやもうバスでちょっと無理やなと思って、まあはい、若い方が一生懸命、客も一生懸命やし、演者も一生懸命やから、かもうちょっとバスでやめようって、でもうちょっと年取ってからでいいかと思って、60とか70でいいかと思ったら死んじゃったっていう、
まあそうですね、
まあ、びっくりしちゃったんですけど、なんでもうちょっとやっぱ一生懸命、もうなんか自分が18に戻れる感じのバンドが好きなんで、
あなるほど、
もう基本、
いやだからびっくりですよ、
そこです。で一人で行って、
なるほど、
すごい、
当日付に基本で行くんですけど、仕事がどうなるか分かんないんで、はいはい、高校生の制服着た女の子になんかかわいそがられて声をかけられるっていう、なんかあの私なんか制服をすごいんで先行ってください、うん、あ今日私当日券なんで、どうぞ、なんかどうしたんですかみたいな、
そんな感じ、
そうなんです、
面白い
娘が来てくれないんでって言って、
あレインさん言ってあげようよ、
うん、
レインさんはモムカドーレに一番最初にライブに行ったそうです。
あそうですそうです、あとカナブーンついてきてもらったのと、あとなんかあのライブサーキット的なので、
うん、
小鳥とか連れてかったな、
あすごいな
小鳥と何見た、ブルーマッシュ見てないよね、私だけ別行動したやんね自分ナトリ行ったやったっけ、あ、じゃあメイヨか、
メイヨ行った、
うん、
別行動した、
すごいな、
あとシボンな、
あ
ー
今度あれ行くね、これフェス、
これ言って、
あ、いいのか、メリロックって言っていいの、
メリロック、
メリロック行きます。
NG じゃないんで大丈夫ですか。
去年はメリロックちっちゃいステージしか行けなかったんで、今年はめっちゃ最速で買って、全部。
うわ、すごいですね。
投資で。はい。
ちょっと全然俺より放録詳しいかもしれない。すごいな。え、ペペさんなんか気になるバンドいません？こんな感じ。
私は、レインさんから、去年、はい、ゼミが始まったくらいに、はい、お母さんが時速が好きだみたいな話を聞いて、時速が好きな人出会ったことなくて。
ですよね。
ですよね。めっちゃ嬉しい。
知ってはいる。
ああ、知ってます。
先週、先週？いつ？日曜日か。もう行ってきました。
いいなぁ。
すごい。
ん？
一
人で。
こういうとこにバズマザーズとか PK シャンプーとか出てくるっていうかびっくりなんですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだ。
学大学も言って。
いいの？
あ、大丈夫ですよ。大丈夫
です。学祭に来たんでもうびっくりして。
ああ。
行きました行きました。もうまあ、はいはい、あ、そう一緒にいたね。ワンマン誘っても全然行かんかったのに学祭は行ってくれた。
行ってるから学祭。
でもあのバンプが私本当に暗黒あのその子育て中で全然。なんですけど、やっぱライブ行くと時速の人もめっちゃあのバンプ大好きで、ギターさ、借金して買ったけどこれ同じギターとかって、ちょっとクリーム色みたいなやつあります、うん、あれすごいあの自慢したり、あとあのズーカラデルのドラ、はい、ベースの人が、はい、多分名古屋市が行った時に、はい、バンプの名古屋の公演と一緒の日やったんかな。
へ
ー。で、もうなんでみんなここ来てんのみたいな、俺が行きたいわってなって、で高校時代から行った時のバンプのグッズかなんかをもうずっとここに、うん、あの、ま、あの倒れたかな、うん、をもうなんでって言って、すごい行きなよとか言ってすごい言ってて、やっぱバンプは、うん、すごいあのなんすかね、すごい凄さを知りたいと
なるほど、
ずっと思い出ます。
まあちょうど今それで卒論書いてるんですよ、うん、書き出してるんですよ、うん、バンプの凄さってね、やっぱり J-ROCK を変えちゃったっていうのが一番大きいと思うんですよね。なんか影響力が半端ないっていう、うん、なんだろうな、なんかその今まではやっぱミスチルとかスピッ、なんかバンプオブチキンってミスチルとかスピッツの系統をこう踏んでるは踏んでるんですよ、やっぱり。でもミスチルとかスピッツはそのオルタナティブロックを J-POP のこう側にくるんで出してたんで、まあ売れるのは当然っていうか、まあまあそうだよねみたいな。でもバンプオブチキンがすごいのって J-POP っていう側にくるまずにオルタナティブロックのまんま出して売れたっていうのが、やっぱその後の日本のロックを変えちゃったきっかけなのかなって思いますね、うん、なんかアジカンのゴッチも言ってましたけど、うん、天体観測が売れたのを見て、あ、これで俺らもいや食ってけるわって思ったって言って、
うん、
言ってて、なんかそれぐらいね、後の アーティストにどれだけの数いるか分かんないけど、ものすごい影響を与えてるっていうのはやっぱバンプのすごいところの一つなんじゃないですかね、やっぱり。うん、そう思いますね、すごく。なんだろうな、なんか今書いてて思うんですけど、なんか言葉にできないんですよね、なんかうまく凄さが。やっぱもうカリスマ性っていうところにもう行っちゃうんですよ、最後は。そこがもうやっぱ言語化できない領域なんで、カリスマ性っていうのは。でもすごく苦戦してます。
言語化しないと
ダメ。そう、言語化しないといけないから卒論にするには。そう、そこですね。なんなら上の世代のアーティストにもすごい支持されてますしね、バンプって。ミスチルの桜井さんとか、スピッツの草野正宗さんとか。そう。
すごい。
そう。桜井さんは生まれ変わったらバンプオブチキンになりたいって言ってましたからね。インタビューで。
すごい。
草野さんはあの自分のラジオを持ってるんですけど、その自分のラジオでなんか2週間ぐらいかけてなんかバンプオブチキン特集やってました。
うん、めっちゃ好きなんだ。
本当にただの趣味の回やってました。
へ、
え
ー、
そこですよね。そんな影響力与えられるっていうのがすごいですね。
いやちょっと本当いつかは履修をしないといけないとずっと思って手を出せなくって。何がいいですか、何を聞くといいですか。
うわむずうわむず、なんだろう。まあでもやっぱり入門だったらやっぱ天体観測とか花の名とか、やっぱああいうカルマとか、ああいうやっぱちょっとやっぱメジャーなところから入るのがいいと思うんですけど、アルバムだったら、
アルバム私も C あのブスあのあれなんですよ、フィジカルタイプなんで、アルバムを教えてください。
アルバムか、アルバムだったらなんだろう。でもやっぱりこれでもなんかいろいろ時代があるんですよね。やっぱ作風がちょっと変わってくるから、だんだんバンド。最初だったらやっぱジュピターじゃないですかね。
あ、初期なんですね。ベルが入ってるやつだ。
そうです。
ベルめっちゃ好き。
うおすごい。初めて会ったベル好きな子。
本当にベルめっちゃ好き。
そう、ベルって曲入ってるんですよ、うん、ジュピターに。ベルはボーカルの藤原元夫さんが天体観測でもうバカ売れしちゃって。で当時すごい人間不信になったんですよ。いろんなそれから連絡来てない友達とかからも電話かかってきたりとかして、もう人間不信になってすごい落ち込んでた時に、地元の親友から、お前大丈夫かって電話がかかってきたことに感動して書いた曲なんですよ。
そうだったんだ。
そう、
恋愛ソングだと思ってた。
全然全然バンプって恋愛ソングって公言してるの1曲しかないんですよ。
今までで。そうなんだ。
そうそう、ベルはそういう曲 で、
なるほど。
でライブでもやっぱ照れくさいのか一切演奏してなかったんですよ、そのジュピター発売から、うんうん、でも2016年にやった結成20周年の記念ライブで、何年越し14年越しに初披露してライブで、いや感動しましたね。
あ、ライブはいつぐらいから行ってるん。
ライブはでも、うん、バンプのライブは去年初めて行きました。それまでずっと DVD とかで見てたんで、うん、生はやっぱすごいっすね。もうすごい。
やっぱ大きい会場でもすごいんですよね。はい、私大きいの行ったことなくって、
あ、そうなんですか。
ゼップクラスぐらいしか行ったことなくって、
なるほど。
やっぱそんだけの力があるっていうかのがやっぱりあれなんですね。
うん。やっぱバンプって未だにゼップでもやるんですよ。
そうなの。
去年のスフィアリーランデブってツアーは、ドームでもやったし、ホールで初めてやったのかな。ホールでもやって、で、あとゼップでやりました。
すご
い。毎回なんかごっちゃなんですよね。ドームとゼップでやるみたいなツアー一本を。なんかその、なんだろう。大きいとこでみんないっぱい来てほしいっていうのもあるだろうし、ちっちゃい箱で少ない人数でみんなと触れ合いたいっていう、そのやっぱファン思いの、が反映されてる会場選びなのかなとか思ったりしますけどね。
ありそう。
うん。
マーヘアもでもそうですよね。大きいとこと
ライブハウスや
ったりやったりしますよね。
なんか上越アースみたいなすっごいちっちゃいライブハウスやったりとか、武道館とかまちまちですよね。確かに。
やっぱそこですよね。なんか会場選びから分かりますよね。そのファンへの思いっていうか。
確かに。
うん。まあ、単純に本人たちがちっちゃい箱が好きっていうのもあるかもしれないですよね。
ありそうありそう。
結局ちっちゃい箱が一番楽しいんですよね。
うん、
バンドやってる人たちも。そうですね。だからジュピターとかは天体観測も入ってますし、
はい、
初期を総ざれするんだったらジュピター。うん
うん、了解です。わかりました。
まあ、中期とかだったら、オービタルピリオドっていうアルバムがね、一番いいと思いますね。ジャケットがもうそもそもバンプオブチキンのロゴマークがあって、星の鳥っていうロゴマークがあるんですけど、もうそれなんですよ、ジャケットが。だからもう完全にバンプオブチキンを象徴してる。で、作風もジュピターの頃のちょっと荒削りなロックから、だんだんだんだんこう純粋なオルタナティブロックにこう移行してって、だんだん洗練されてったこの過渡期のアルバムなんで、めちゃくちゃ聴きやすいし、あと17曲入ってるんで、
やった
17曲入ってるんで、いろんな面が見れます、バンプオブチキン。あと歌詞がね、すごく洗練されてきてますね、この時代になると。なんか 哲学的っていうか、それまでは結構物語調の起承転結でこう一曲がストーリーになってるみたいな歌詞が多かったんですけど、これになってくるとだんだんだんだんそのなんだろう、精神性内面的な話になってきて、独り言って曲あるんですけど、それとかはなんだろう、結局なんだろう、笑ってほしいのって自分のため、自分が笑いたいからなんじゃないかなみたいな、そういうちょっとなんだろう、自分を責めるっていうか、でもまあそれでも笑顔になってくれるんだったらいいよねみたいなとこに帰結していくっていうか、そういう曲とかあったりして、ここは結構そのなんだろう、だんだんだんだんバンプオブチキンが少年バンドから大人のバンドに成長してた時のすごいアイコニックなアルバムだと思うんで、オービタルピリオドはすごくいいと思いますね。めちゃくちゃ、
ありがとうございます。
大丈夫ですか、僕だけすげえ片っぽ
すごい、
これ大丈夫かな。
大丈夫です、メモめっちゃしてる。
ありがたいです、
うん、もうめっちゃ聞く、
ぜひ聞いてください。マイヘアも聞きたいですよ、マイヘア。
マイヘアは、いつだっけな、ちょっと前にサブスク解禁して、
うん、
だから多分インディーズ時代とかのアルバム買わないと聞けない。
なくしました。
な
りみをなくしました。どんなに探しても2枚ない。ああ、買ったやつがない。
買ってください。
もう一回買います。
ぜひ。
ぜひ、
はい、お願いします。
あ、私も、はいはい、ぜひ聞きます。
聞いてください、
はい、
やっぱインディーズ時代のアルバムの方がなんか好きで、
わ
かります。なんかクリープハイブとかもやっぱりそうですけど、
うん、
昔なんか若い時代に作ってたやつの方が、なんて言えばいいんだろう、なんかトゲがあるっていうか、うん、尖ってるっていうか、
ります、
なんて言えばいいんですかね。
わかります。
その売れるっていうことに対して何も考えてない時代の方が、
うん、
すごいなんかフレッシュでいいですよね。
あ、そういうこと
なのかな。若々しくて、
うん、そう、なんかこの前喋ってたんですけど、なんで私がこんなインディーズとかが好きなのかって話して、
うん、
やっぱ競技っていうか、その狭い、
うん、
ところが歌える、
うん、
だからもう売れちゃうと、もうみんなの幸せとか、
うん、
みんなの不幸とかを、
うん、
あの広い意味でのところを歌わないといけないっていう使命感が少なくとも出てきてしまうところがあるじゃないか、うん、でもそれでもバンプはそうじゃないんだろうなっていうのを今日聞いて、だからそういうところがなんか聞き続けられる、だから私が聞かなきゃいけないものなんだっていう、私とみんなが聞かなきゃいけないものなんじゃなくて、私が聞かないといけないものなんだっていうのが私は好きなので、なんかクリープハイブも、あの、マヘも、もう初期しか聞いてなくて、まあ、フォビミとかもそうなんですけども、大体初期でもう売れると、もうライブチケット取れなくなると、もう行かなく、サブスクでちょっと出たやつを聞くぐらいっていう、なんで、あの、リアルでいてるペペさんは、どんな感じでずっと追ってるんかなと思って。
確かに。
でもなんかもう全然チケットが取れなくなっちゃって、夏、春から夏にかけてホールツアーやってて、
うんうんうん
うん、東京、大阪、
うん、
岐阜、
うんうん、
新潟、
うんうん、
とかがあったんですけど、うんうん、全部応募して、8公演ぐらい応募して、うん、もう行けるのは全部行こうと思って。
うんうんうんうん、
岐阜の1日しか当たんなくて、ホールツアーなのに全然当たんないし、あと9月くらいになんか台湾のツアーがあって、うん、333っていうやつがあって、うんうんうん、北海道と名古屋と福岡じゃないな、
うん、
東京とか大阪とかであったやつなんですけど、うん、3日間あって、うん、まあ、どれか当たればいいけど、まあ、せめて名古屋がいいなと思って、応募したら北海道当たっちゃって。
だいぶ遠くまで。
でも3つの中で台湾相手に、ちょっとあんまり関心がないっていうか知識がなかったんで、うん、それは流して諦めて、
うんうんうん、
へえ、あ、って感じ。全部対バン対バン対バン。
あ、全部対バンです。
あ、スリーピースの333。
そうです、そうです。それでツアーっていうか、もう3日間なんですけど。
ちなみに、どこと、誰と誰と誰やったんですか？
北海道がとりあえずエンス。
おー、エンス名古屋行かないとダメじゃないですか。
そうなんですよ。で、名古屋が、ビッシュ、ビッシュの、
あの子のや、
あ、そうです、そうです。
ナンバーガールのギターの人がやってる。
なんだっけ、うん、なんだっけ、
私ちょっと読めないんだよね。読めない。
ペドロ。
あ、そう。読めないの。なんかいつも字でしか追ってないから。
そうだ。で、あともう一日程がもうどこでやったかも、誰とやったかも全然覚えてないですね。
そういう3、3、
3。そうです。
一番最初に、じゃあマイヘアのライブに、あ、じゃあ一番最初にライブに行ったのは、いくつで？
一番最初は、
マイヘアじゃなくても。
マイヘア？高校生になってからバイトしだして、そのお金でライブに行ってたんですけど、でもコロナがあったのでライブハウスとか中止になってたじゃないですか。延期になって中止みたいな、なんだったかな、多分撮ってたのは夜逃げとか、あ、リグレットガールとか、
お
ー、マイヘアも多分撮ってたけど、延長延期とかしてたのかな、で多分最初に行ったのは、2021年2年の埼玉スーパーアリーナ、マイヘアの、それが多分一番最初だったと思います。
豊島編一番最初に行ったの200人ぐらいやったかな、
よ、ちっちゃい
そうですよ、250、300人も多分入らないと思うんですけど、たまたま、もっと行きたくってずっと、で鈴鹿、なんだ、言ってもいいのかな。なんか、もう4バンドとか出るからもう無理と思っていてなくって、たまたまもう撮れないんかなと思って、もう撮れなかったんですけど、たまたま撮ってたフラットオブサークルっていうのが、の撮ってたんです。で、対バンで、あそこ、すごいいろんな人とやるんですけど、めっちゃ大御所から、
ね、そうですね。
若い子たちと、もうすごい。で、今度9ミリとやっていきたいなと思って、それはいいんですけど。で、たまたま撮ってて、ちっちゃい箱を、その対バン相手が、マヘアやって、おーってなって、うわ、ラッキーと思って、大人げなく、お目当ては誰ですかっていう質問に、マヘアですって答えて、フラッドのツアーなのに、なんか、若いグレーのパーカーのトレーナー着た、前の高校生の女の子の次に同じようにマヘアですって大サポロのこれ泣きだこの後で言ったっていう、今度からちゃんとお目当ては主催のバンドにしようってその日に誓いましたけど、思わず、
すごい羨ましいです。ちっちゃい箱で、
もう唯一でも多分それ唯一がもう告白でもメジャー出た後ぐらいやったかな、でもう全然、
あ、そうなんですね。
その後ホールに1回だけ行ったんですけど、なんとか一般で撮れて、もうそれ以降はもう撮ろうという努力すらもうコロナになったんで。
そうですよね、コロナが。
マイヘアってファンクラブあるんですか？
ない。
あ、ないんだ。ではもう一斉ので、
あ、そうです。で E プラスとか、あ、でもここはアルバムとか買ってのレーベルなんで、アルバムの中に封入シリアルみたいなのあって、それで応募しやすくなるみたいな、あんま当たんないですけどね、それ使っても。
あ、そうなんだ。
10枚くらい買って、去年出たアルバム、でもいけるとこ全部応募しや
すご
いやったら、新潟2日間と名古屋の対バンだけみたいな、もうちょっと当たりたかったんですけど、もう人気なんだなって感じですね。
ファンクラブないとだいぶ争奪戦ですよね、チケット。
そうですよね。
バンプオブチキンもファンクラブないんですよ。
え、ないの？
ないんですよ。なんかファンに優劣をつけたくないっていう理由で作ってないらしいんですけど、だからチケットすごいんですよ、倍率が。どこも
すごそう。なんかゼップとかやばそうだね。
やばいですよ、当たったら奇跡ですよ、あんなの。それこそ去年僕名古屋ドーム行ったんですけど、去年のツアー 7回落選してますから。
7回？
そんだけずっと1時、2時、3時、4時ってずっとあるんですか？
ずっとあるんですよ。なんなら来年の秋にアリーナツアー決まってるんですけど、うんうん、もう始まってるんですよ、抽選。
早い。
今から。
すごい。
もう今何回落ちてるんですか？
いや、まだまだまだまだ。やめてください。結果待ちなんで。結果待ちなんで。ここでやったいんで。ちょっと今もう祈ってる状態なんで今。
当たるといいね。
ね、当たるといいですよね。あ、なんか今ねおすすめのアルバムをちょっと言いましたんで、ぜひお母様からも何か、
うんうん、
私たち世代に何かあれば、
はい、
おすすめしていただけるとありがたいんですけど、
あ、来週時速のアルバム出るんで、
はい、あ、そうなんですね、
はい、
そうですね、
買います
宣言でした、
宣言、買います、
そうなんです、ね、
そうなんです、アルバムなんかミニかな、ちょっとわかんないんですけど、何曲数曲、おすすめ、
はい、
でも私あの、
はい、
まあ、私とこばっかりいろいろ買ってるんですけど、ずっとエレカシが好きやったんですけど、カセットダビングカセット世代だったんで、
はい、
この前ブックオフに行きまして、ずっと探してたエレカシの1枚目と2枚目が、
はい、
あった、ある、誰か多分ドーンって言ったんやと思うんですけど、3枚目から CD で持ってるのかな、1枚目2枚目多分高校生やったんで、
はい、
友達が買ってダビングしてくれたのね、物がなくってなかなか出てなくって、
うん、
でもう買えよって話ね、金で、金で解決しろよって話なんですけどなんか恥ずかしくって、
ほうほうほう、
たまたま買いに行けずいたらあったんで、はい、最近買ってやっぱりあの頃のエレカシはすごかったなって思います。でも、まあ、理解はちゃんとしてなかったと思います。今も難しいなって思います。あとニルバーナも3枚ぐらいなくしたんですけど、ネバーマインド330円で売ってたんで3回目買って。
まあネバーマインドはもう王道ですよね。
はい、もうやっとまた私の家に来ました。前なりみはどうしようかなと思ってるんですけど買い直さないといけない、
うんうんうん、
そうですね、あ、うん、そうですね、ティーソックよかった、いいです、大好きですもうなんだろう、本当にもう18歳になります、子供気持ちが、
うん、
泣けてきます。あ、そうだ、でもあのなんでそういうのが、まあ、もちろん歌だけでもハマるのもあるんですけど、
はい、
なんかギュッギュッとなんか哀愁的なところで好きなのはやっぱりなんですかね、昔のアーティストがやっぱ歌詞の中に出てきたりとかするのがもうあると、
はい、
20代30代であるともうぐっと掴まれてもう自分が戻されるんで、
うん、
まあ時速とかもアンディモリとかアジカンとか、
うん、
あとバンプも入ってるし、
はい、
あのオレンジスパイニークラブってしてま す、
うん、てます、
で、あの金木星っていう歌がすごいバズって TikTok とかで、あれの中にピーズっていう、
うんうん、
あのバンドがあるんですけど、
はい、
私たちが大学生ぐらいの時に出てきたピーズっていう、
はい、
そのバンドの歌詞が一瞬だけなんですけど多分誰も理解できてないと思うんですけど、2番に私も全然気づいてなくて、
はい、
春が酔って見てるような黄色っぽい映画のその先よっていう歌詞があって、
はい、
全然あの歌詞カード見ないんで車で聞くんで、
はい、
知ったってなんですけど、あれ春って何、え、黄色っぽい映画ってと思って、
うん、
あ、ビーズのボーカルが春っていう人なんですけど、あ、でみんな考察何してるんだろうと思ったら夏とか秋の歌なんで春を歌ってるんじゃないかとかみんな考察してて、うん、違う違うって
面白いな。
でもあのちゃんとインタビューでピーズが好きで、そっからもともとパンクだったけどピーズが好きだったんで、そっから曲層あの広がったよっていう曲の流れがっていう、なので今私の中ではあの普通の軽音部っていう漫画が今バズってるのはですけど、あれが大好きで、もういろいろあの曲がいっぱい出てくるんで楽しみすぎで、
いいですね。なんか
そうで、だから遥か未来とかも、
あ、はいはい、
ブルハーツでできたりとか、
そうですね、
はい、でテトっていうバンド
わかります、
が、はい、もう私が まあ、テッドと時速が一番私の中ではおすすめって思うんですけど、あの、ですか、岡崎京子っていう漫画が出てくる歌詞の中で、はい、もう私はあれは一生アンセムだなと思って、私の中の過ごしてます。でももう、まあ、歌詞以外だと、あのドミコっていうバンドがいるんですけど、うん、
はい、
あ、さ、この前行ったあそこに小鳥の今ドラムが、あのサポートというかもう正式入ったのかな、入って、あ、小鳥の、辞めちゃって去年ぐらい辞めたんでしたかな、うん、いつ辞めたのかな、
うん、
のバンドラムの人が今、前シャウトイットアウトっていうバンドのドラムやってたとか、うんうんうん、小鳥やって小鳥から、でそういうので知ってるともう楽しくって行っちゃうんですよね、
うん、
あのドミコもすごい、それはもう歌詞とか何も関係なく、あのサイケな音ですっごいよくって、あと中高生無料最善っていうのをやってるので、
はい、すごい。
そうな、最近そのなんか英語歌詞とかのとことか結構多いんですけど、
はい、
あのやっぱバンドが流行ってるのは日本がやっぱもう最後かなぐらいな感じのになったらしくって、バンド文化が。
で、
やばいってなって、うん、学生アンダー20とかアンダー18とかを、
うん、
半額とかやってるところ結構今、
うん、
あの多いんですけど、なんで多分あのそういうマイヘッドとかそんなもう売れてる人じゃないんですけどライブハウスで細々やってる人たちはやってて、うんうん、ドミコが一番ひどい、すごいひどいですごいよくやってるなと思うんですけど、
うんうん、
最善無料中高生、
うんうん、すごいな、
ずっと何回かやってますかね、ここ
いいな、
何回か、すごいいいです。あとそうですね、この前天童寺っていう私好きなんですけど、うんうん、もう、999円全員、う
ん、
でバンドやって、でこのちょっとしかも生配信して、最後になんで皆さん999円とか今日5000円でかかってます、4000円1円分は、今度武道館やるんで皆さん帰りにポスター持ってあの広報活動してください、4000円働いてくださいって言って、あと1年半後に天童寺がその武道館やるの、はい、あのみんながあの広報員に任命されて最後大爆笑で帰るっていう、
面白、
うん、なかなか面白いバンドだ。28歳で初めてバンド組んでやり始めて、今40歳ぐらいの人なんですかね、すごい面白いバンドもおすすめです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。モボポップ
この番組宛てのやぶみは Google フォームからお送りください。リンクが番組の詳細欄やホームページに置いてあります。決して大学宛てに通報しないようによろしくお願いいたします。この番組宛てにお便りお待ちしております。
はい。ということで、
はい、
今日はゲストをお迎えしまして、
はい、
お届けしました。
すいません、おばさんの。
いや、
わがままに付き合っていただいて、
いや、やっぱ楽しいですね、うん、違う世代の音楽の話を聞くっていうのはやっぱ楽しいですよね。
勉強になりました、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ以上、ニコルと
ペペと
レイン母
でお送りしました。
ありがとうございました。
モグポップ群衆と大衆がしっぺりつく研究室が break the truth モブでポップしてモブがポップするモブポップモブポップ